祈ります。天の神なるお父さん、今日もどうぞあなたが私たち一人一人の心をあなたに向けてください。私たちに、あなたのその言葉を聞きたいという思いと、その欲求を、またあなたの言葉を聞くために、私たちの霊の耳を開き、目を開いてあなたに向けてくださいしょ。お願いします。あなたが今日私たちに与えられている箇所を通して語ろうとしておられることが、ことを私たちが理解していくことができますように、知性でも理解し、霊でも理解して、日常生活に持って帰れますように、どうぞ、私たち一人一人をあなたがお助けください。また御言葉を分かち合う私にも、どうぞあなたが憐れんでくださって、力を与えてくださって、あなたの言葉を与え、私を導いてください。あなたが言わんとしておられることを、余すとこなく語ることができますように、力を与えてくださいしょ。お願いします。どうか今日もあなたの福音について、あなたの御子イエス・キリストを通して、あなたが私たちに与えてくださった良い知らせについて、もっともっと知ることができますように、これからの時間をあなたが祝福してください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。今日はローマの4章です。ローマの4章のまず1節と2節をお読みします。それでは、肉による私たちの父祖アブラハムの場合はどうでしょうか？もしアブラハムが行いによって義と認められたのなら、彼は誇ることができます。しかし、神の御前ではそうではありません。まあ、4章では、そのアブラハムという、創世記の12章、まあ、11章の後半から出てきますけど、神が彼を選んで、その生まれ育ったウルというところを出て、約束の地に行くように、まあ、それ、行き先がどこかわからないけども、とにかく、生まれ育った場所を離れて私が示す地に行きなさいと。で、そこからそのアブラハムの、歩みっていうのは始まるんですけど、で、それでは肉による私たちの父祖。だからその、まあ、ユダヤ人というかイスラエルのその始め、起こりというのは、このアブラハムから始まっていて、そのアブラハムという、この祖先というか先祖を、まあ、私たちの父というか、と呼んでたわけですね、ユダヤ人たちは。で、この、そもそもの、このユダヤ人の起こりというか、始めになった、その、父と言われている、父祖と言われているアブラハムについてはじゃあどうなんでしょうかということを、パウロは議題として挙げているわけですね。で、3章では、それはその、ただ神の恵みによって、イエス・キリストの、イエス・キリストによる、その、贖いによって、私たちは与えなしに義と認められたんだって、その、イエス・キリストを信じる信仰によって。で、27節では、それで私たちの誇りはどこにあるのでしょうかって。それは、すでに取り除かれましたって。どういう原理によってでしょうか？行いの原理によってでしょうか？そうではなく、信仰の原理によってですって。で、行いによって、正しい、神から正しい義と認められるということはありえないと。もし、行いによって神から、あなたは正しいことをしたから、あなたは正しい人ですということを、その神が、ね、そういう認め方をするのであれば、義の認め方をするのであれば、それはその行いを、正しい行いをしたその人に、その人は誇ることができるでしょうって、自分の行いを。でもその信仰の原理、つまり私たちが義と認められるのは、ユダヤ人であったとしても、ギリシャ人であったとしても、また異邦人であったとしても、それはイエス・キリストを信じる信仰によるものだって、行いによるものではないって。だから私たちにその誇りというのはないと。それは全部取り除かれたって。で、二節で言ってるみたいに、もしアブラハムが行いによって義と認められたのなら、彼は誇ることができます。しかし、神の御前ではそうではありません。つまり、アブラハムも義と認められたんですけど、でもそれはアブラハムの行いによってではないって。いや、アブラハムというと何を思い浮かべますか、皆さん。アブラハムには七人の子じゃないですよね。まさかね。聖書と全く関係ないですよ。なんでアブラハムが出てくるかわかんないですけど。七人の子供いないしね、まずね。 イサクを捧げるっていうのありますね。その約束の子供が与えられて、それでイサクがね。で、神が、そのイサクがまあ30何歳か33歳とかそのようになった時に、モリア山に行って、それでそのイサクを私に捧げなさいって言うんですよね。まあ確かにそのアブラハムは信仰の人だなというふうに思うわけですよ。他には何かありますか？アブラハム。神に従ったんですね。そのどのように従ったんでしょうかね。一番最初に、その私もさっき言いましたけど、行く先がどこに行くかわからないけども、その神に従って私の示す地に行きなさいって。で、そのカルデアのウルを離れて、で、それでそのカナンの地に目指すわけですよね。それもその信仰ですよ。だからそのアブラハムはその信仰の父だっていうふうに私たちがその新約聖書で読んだとしても、旧約聖書で読んだとしても、なんとなくそういうイメージがついてくるから、ああ、確かに私よりもなんか正しいみたいな。私は自分のその子供を捧げたりね、その、それより、それはるかそれ前に自分のなんか、この、どうでもいいようなことですらも捧げることができない。ああ、やっぱり私はアブラハムがその正しい人であれば、私は正しくないみたいな、そういうその比べ方をしたりするんですよ。私の信仰は立派ではなくて、アブラハムの信仰は立派だって。まあ、それは信仰じゃないですけどね。で、アブラハムが行いによって義と認められたのなら、彼は誇ることができますって。彼はその行いによって、その、どこに行くかわからないのに、神に従って、その自分のそのね、家を全部離れてね、その神の示す地に行くっていう行いも、また、そのイサクを捧げるという行いも、それはアブラハムを義と認めたんじゃないって、それが。ということですよね。で、神の御前ではそうではないって。だから、アブラハムが義と認められたことと、このようなアブラハムの行いとは全く別のものだって。3節、聖書は何と言っていますか？それでアブラハムは神を信じた。それが彼の義とみなされたとあります。創世記の15章の6節。それが彼の義とみなされた。それってのは何ですか？そうですよね。アブラハムは神を信じたという、神を信じたこと、それが彼の義とみなされた。つまり、信仰によってアブラハムも義と認められてるんですよ。行いじゃないんですよ。で、パウロが、その、自分勝手にアブラハムを出してきて、で、それでその、アブラハムを料理してるわけじゃないんですよ。アブラハムはこうだとか、私はこう思うとか言ってるんではなくて、その、聖書は何と言ってるでしょうかって。その、論点というか、その根拠。パウロの、その、信仰によって義と認める、信仰によって正しいと認める、行いじゃないんだということの、その根拠というのは、旧約聖書にも書いてあるわけですよ。しかも、そのユダヤ人でいう、という、その、一番の祖というか、起こりである、その、アブラハムからしてそうなんだって。それ、神を信じたことが、その信仰が、彼の義、正しさとみなされたとありますと。4節。働く者の場合に、その報酬は恵みではなくて、当然支払うべきものとみなされます。そうですよね。私たち、仕事をして、その対価として、その報酬として、月々、いくらとか、日額いくらとか、年でいくらとか、そういう時給いくらとかで、その報酬としてもらってるわけですよ。私たち、お金をね。で、それは当然支払うべきものとして、当然私たちが受けるべきものなんですよ。私たちが働いたわけだから、その分、時間を費やして、労力を費やしたものの報いとして、その報酬として、その、サラリーというか、お金が与えられる。給料が与えられる。だから、ね、私たちをお給料をいただいてありがとうございますとか別に言う必要ないはずなんですよ、本当はね。そのお金を払う人が私たちにありがとうございましたって言ってお金を払う必要があるんですよ、本来はね。だってそれは私たちの受けるべき当然のものだから。なんかよくわかんないですよね、日本の場合。なんか雇う方が、お金出す方が、偉いから、日本の場合は。でもそれは、恵みじゃないって。恵みではなくて、当然支払うべき、その報いだって。その報酬というのは。そうですよね。でも何の働きのないものが、 不敬虔なものを義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。誰が義とみなされるんですか？誰が？この五節によると、誰が義とみなされるって言ってるんですか？主語は誰ですか？ここに書いてあるのはです。五節に書いてある言葉で言うと。確かに私たち、何の働きもないものがです。だから、働きとは関係ないんですよ、この義と認められるのは。でも、働きも何もない。彼にその何もなければ義と認められないんですけど、働きも何もないんだけど、何があったら義と認めなされるんですか？その何が義と見なされると書いてあるんですか？その信仰が義と見なされるのです。だから何にも神のために働いてなかったとしても、もしそこにその信仰があるのであれば、その信仰が義と見なされるんですよ。行いではないんですよ、一切。で、不敬虔なもの、神のようでないものを義と認めてくださる方。というのは神ですよ。神というのはどういう方かというと、不敬虔なものを義と認めてくださる方なんですよ。だから私たちが神からその認められたいがゆえに、また認められたいがために、もう、一生懸命頑張る必要なんかないんですよ。だって何の働きもないものが、その信仰によって、彼は義と見なされるわけですから。義というのは、神から与えられる正しさというのは、私たちの神に対する行いの報酬ではないんですよ。神から正しいって見なされたいですか？義と認められたいですか？じゃあどうしたらいいんですか？働け。教会に来い。奉仕をしなさい。ではないんですよ。ありがたいことに。神の義というのは、信じる者に与えられる神からのプレゼントなんですよ。信じたら与えられるものなんですよ。得るものじゃないですよ、私たちが。頑張って。だから恵みなんですよ。恵みというのは皆さんもう覚えてますよね。タコができて聞こえないぐらい覚えてますよね、もうね。良いものを受ける資格のないものに神から良いものが与えられるというのが恵みの定義ですよ。義というのは報酬として与えられるのではなくて、義というのは恵みとしてプレゼントとして与えられるんですよ。しかもですよ、神が与えてくださるこの義というのは完全なものなんですよ。もうそれ以上ない正しさなんですよ。義というのはそういうものだから。で、神から正しさを私たち義をプレゼントされて与えられたとしたら、私たちじゃあそれで頑張って、そのもっと神に対して応答して、その神についてその学ぶために聖書を読んで祈って、そしてその奉仕をして、教会にも行って、これもしよう、あれもしようと言って、その義に、さらにその義を足そうなんて、付け加えようっていうのは、必要ないんですよ。というか、付け加えられないから、私たちのその行いによって、神の義に、さらにその上増しをもらうみたいな、そういうのはないんですよ。私たちが信じたら、100%、今日イエス・キリストを信じた人にも、また、もう20年も30年も50年も前にイエス・キリストを信じて、ずっと信仰を保ってきた人にも、同じだけの義、正しさが与えられてるんですよ。あの人の方が私よりも、その、神の目から見て、清いとか、義とか、その、正しいとかっていうのはありえないんですよ。神の中では、義か不義か、正しいか正しくないか、どっちかしかないんですよ。正しいって認められたんだったら、100% 正しいんですよ。20% とかないんですよ。私だってこれもやってないし、あれもやってないし、そんなの関係ないんですよ。だって行いじゃないから。神が与えてくださっているイエス・キリストのこの贖いによって、イエス・キリストを信じる信仰によって私たちに与えられている。神の恵みによって与えられている、この神の義というのは、もう 100% なんですよ。最初はじゃあもう様子見だな。こいつが本当に私に従うかわかんねえから、とりあえず 50% から始めてみようかな。 それで、まあ、50% の正しさを与えて、で、まあ、1年間ちょっと猶予を与えて、それで、その52回、教会に日曜日、毎週欠かさずに行ったから、じゃあ 70% にしてあげようと。ああ、でも、この試練を通って、そして、この奉仕を、その今度、あと、向こう7年間、しっかりやらないと、今度の後の 15% はないかな。ではないんですよ。私たち、その、お互いがね、お互いのことを比較したり しかねないですよ。あの人の方が私よりも正しいって。そんなことありえないんですよ。神が与えてくださる義というのは、私に与えられている義も、あなたに与えられている義も、変わらないんですよ。100% のものを神が与えてくださってるから。たくさん奉仕をした人の義も、人に与えられている義も、奉仕もまだ何も分かってない。自分なりに一生懸命頑張ってるけどなんかよくわかんない。でもイエス・キリストを私ははっきりと信じてますという人に与えられている義も全く変わらないんですよ。それは行いによらないからです。だから私たちそのイエス・キリストを信じるこの信仰において万歳って言えるんですよ。心から。私に行いがあるとかないとかそういうのは関係なしに。本当に私がイエス・キリストのことを信じているのであれば、私に神のこの 100% の義が与えられているんですよ。そこに上増しするとか、そのために努力するとか、その必要は全くないんですよ。義と認められたら、義と認められたんですよ。100以上ですよ。100か0かです。パーセントで言うと。これは信仰ですよ。悪魔は、そういうところをその揺さぶってくるんですよ。お前は信じてないだろうとかつって。こんなこともしてないし、あれもしてないし、あの人見てみって、どんなに一生懸命やってるからって。あなたは全然やってないなーって。やっぱり義と認められてないんだよって。行いじゃないんですよ。何の働きもないものが、この神を信じるのであれば、どのような神かというと、不敬虔なものを義と認めてくださる方。全く神のようでないものを正しいと認めてくださる方を信じるんであれば、その信仰が義、正しいと、その信仰が義とみなされるって。信じたことがもう正しいって。それで丸終わりなんですよ。ものすごいシンプルなんですよ。6節、ダビデもまた、行いとは別の道で、神によって義と認められる人の幸いをこう言っています。まあ、行いとは別の道というのは、どの道ですか？信仰ですね。信仰の道ですよ。これは詩編の32編、1節と2節ですね。不法を許され、罪を覆われた人たちは幸いである。主が罪を認めない人は幸いである。だから信仰っていうのは、イエス・キリストを信じるその信仰によって、つまり神がイエス・キリストをなだめの備え物として、御子を使わせてくださって、イエス・キリストが十字架で苦しんで死んでくださったことによって、私の罪をあがなってくださったって。これゼロにしてくださったって。私が、その私の罪を全部取ってくださったって。過去を犯した私の罪も、覚えてる罪も全く覚えてない罪も、自覚してる罪も自覚してない罪も、現在の罪も、また未来においても、未来の罪に関しても、イエス・キリストのこの贖いによって全部許されたということを信じるんですよ。そうなのかって。そういうことねって。信じるっていうのはこういうことなのかって。これを信じるんだって。だから神がおられるという神の存在を信じるんでもないんですよ。で、聖書がなんかすごく真理を語っていて素晴らしいものだということを信じるわけでもないんですよ。で、教会に行ってたら、その、私はいろんなものから、その悪から守られるに違いないということを信じるのが信仰じゃないんですよ。義と認められる信仰っていうのは。私が義、正しいと認められるその信仰というのは、それは私の不法が許されるって。法というのは愛ですよ。ですよね。法、立法の一番大切なものは神を愛するってことだし、それと同じように大切なことは人を愛するってことですから。で、不法、法がないってことは、その愛がないってことですよ。 神に対する愛がないから、その神の基準というか、神の善悪というのを私は受け入れないんですよ。神を愛さないから。いや、そんなこと言ってもとかって言って、その自分のやりたいことを、その貫き通す、やり通す。罪を犯すんですよ。愛がないからですよ。それが許されるって。罪が覆われるって。で、八節では、その主が罪を認めないって。だから私の罪はもう認めないんですよ。もし本当にイエス・キリストが私の罪のために死んでくださって、イエス・キリストが私の罪を全部負ったということをすっきりはっきり信じたのであれば、神は私の不法を許し、私の罪を覆い、神は私を罪人だと認めないんですよ。逆に義人だって正しいものだと認めてくださるんですよ。これを信じるんですよ。そういう人たちは幸せだって。イエス・キリストの十字架のこの贖いの技によってもう完了したって。終わったって。もうそこでピリオド、丸。そこで私の贖い、私のその義と認められることはもう終わったって。だから自分のその罪悪感とか、その悪かったなということによって、そのじゃあこれ悪かったものをちょっとでもその罪滅ぼしとかって言って、奉仕をするとか、それはもう明らかに間違った動機だし、で、その奉仕によって、神がそうか、まあここまでやるんだったらしょうがないかっていうか、そのまあ、かわいそうだから許してあげようかということにはならないんですよ。どんなに私たちが頑張って奉仕しても、どんだけその時間を使って奉仕しても、どんなにそのたくさんの献金をしたとしても、どんなにたくさんの時間を神に使ったとしても、それによって罪は許されないんですよ。それ行いだから。私たちの罪が許される唯一の方法は、このイエス・キリストが私の罪を全部、一切合切全部負ってくださったということを信じることだけなんですよ。これを信じる信仰が、義と見なされるって。だから誰も誇れないんですよ。私は神から正しいと認められるためにこんなことをしたって。私はこういうことをしたから、もしくは私はこういうことをしなかったから、私は神から正しいって認められたんだって。私はすごいだろうって。絶対そうならないって。でも私たちの肉は誇りたいんですよ。私はこんなことをしましたって。神から義と認められたのには、私の行いに少しは、その、なんていうのかな、原因があるんですって。少しは。だって私これもやりましたし、あれもやりませんでしたしって。あの人より私はちょっと正しいんですよって。あの人よか私の方は、マシなんですよとか、私はあの人に比べて、その私は全然マシじゃなくて、私の義っていうのは危ういんですよとか。それはもうなんか、理解が間違ってますよ。義と認められたんだったら、他の人と比べてどうだってはないんですもん。誰と比べても、その正しさというのは変わらないはずですよ。だって、イエス・キリストの義が私たちに与えられたんだから。私たちに与えられる義というのは、イエス・キリストの正しさとイコールなんですよ。パウロに与えられたその義も、ペテロに与えられている義も、同じなんですよ。だってイエス・キリストを信じる信仰によって義と認められた。その義というのは完全なものだから。変わらないんですよ。それを信じるんですよ、私たち。その信仰によって私たちは正しいと認められ続けるんですよ。だから祈ったとか、正しい行いをしたとか、また悪い行いを、今までの悪い行いを捨てたとか、そういうことを言って私はこれだけ頑張ったっていうことをアピールしたくなるときあるんですよ。昔はどれだけ悪かったかとか。もしくは私はそういう悪いことしたことがないとか。そういうのは全く関係ないんですよ。第一ヨハネの4章の11節に、第一ヨハネの4章の11節。神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのですから、私たちもまた互いに愛し合おうではありませんか。つまり、神に従って神に応答しようではないですかって。こんなにも良くしてくれたんだから。私たちを義と認めてくれたんだから、だから、その神に対して、その行いをもって感謝しようじゃないですかって。応答として、その愛の応答として、神を愛する、人を愛する、また神に従っていくっていうことをやろうではないでしょうかって。じゃあ信仰によってであれば、行いが全くなくても、信仰によって義と認められるんであれば、じゃあ何もしなくていいのかって。そうなっちゃうんですけど、確かにその通りなんですが、その、一度、 神にそのイエスキリストを信じる信仰が与えられて、この信仰によって神に正しいって認められたら、自分をその抑えることができないんですよ。神に応答したくてたまらないはずなんですよ。わあ、なんてありがたいって。で、こんなにも神が愛してくださったんだから、私も神を愛したいって。神を愛するとは、神の命令に従うことなんですよ。神の命令とは、イエス・キリストの皆を信じ、互いに愛し合うことだって、キリストが愛されたように。だからその、神への応答としての行いというのが、自発的に、自動的に出てくるんですよ。そのように。だから、イエス・キリストを信じる信仰によって義と認められたら、本当に認められたら、嬉しいから、自発的な行いが出てくるんですよ。出てくるはずなんですよ。で、長いことその、教会生活みたいな、教会生活みたいなそういうのもないんですけどね。そういう言葉自体おかしいんですけど。長い間クリスチャンやってると、そこら辺がボケてきたりするんですよ。私本当に救われた時のあの感動とか喜びとか、もう踊り出したいぐらい、ああ、なんて私は神に愛されて、なんて私は幸せなんだろうっていう、あれを忘れるんですよ。で、黙示録のあのエペソの教会に書き遅れて、その見つかりに書き遅れっていうふうに言われてるみたいに、そのあなたはいろんなことをそのしたけども、あなたはにはその非難すべきことが一つあるって。あなたはその初めの愛から離れてしまったって。だから行いがあっても、神に対する愛がなければ、また相手に対する愛がなければ、何の意味もないんですよ。第一コリントの13章。三節。またたとえ私が持っているものを全部貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡したとしても、愛がなければ何の役にも立ちません。神に対する愛があるから自発的な行いが出てきて、そしてその行いが神に受け入れられるというか、その愛ゆえの行いというのが出てくるわけですよ。だからその行いというのはすべてその愛というものが動機になってくるから役に立つものになるわけです。神によって受け入れられるものになるわけですよ。エホバの証人の方々というのは偉いなーって思ったことありません？だって毎回毎回あれですよ。ね。コンコンって一軒一軒訪ねてって二人一組とかで。それで、その福音を伝えようとするわけでしょ？その人たちと比べて私はどうなんだろうとかって、思ったことありません？でもね、なんでやるかわかります？なんでやってるか知ってます？その人に信じてほしいんではないんですよ、別に。その行いによって自分のその善行を積んで、だからその人が救われる救われない関係ないんですよ。興味ないんですよ、別に。ぶっちゃけ。ポイントなんですよ、全部。噂によると、クリスチャンを、エホバの証人に引っ張ったら、ポイントが高いんですって。ポイント制ですよ。で、自分が善行を積んで、その天国に、その、一人でもその天国に行く人の位を抜いてね、自分が天国に行く、その、ランクが上がる。そのためにやってるんですよ。愛がなければ何の意味もないんですよ。行いによっては、義と認められないんですよ。どんなに頑張っても。どんなにそうやって、その、伝道したとしてもね、そこに愛がなければ。神に対する愛があるんであれば、それはものすごい神が喜ぶことだし、神がその報酬として、その報いとして、次の世界で与えてくださるのは大きいでしょうよ。でも愛がなければ何の意味もないんですよ。その愛というのは何で生まれるかというと、イエス・キリストを信じる信仰によって私は正しいって認められたって。なんてありがたいって。神を愛したい。で、そこから生まれるんですよ。それがないんだったら何の意味もないって。たとえそれがそのヒーロー、ヒロインのような行いだったとしても、新聞の一面にを飾るような良い行いだったとしても、愛がなかったら何の意味もないって。9節。それでは、この幸いは、つまり、信仰によって義と認められるというこの幸いは、割礼のある者にだけ与えられるのでしょうか？それとも、割礼のない者にも与えられるのでしょうか？私たちはアブラハムには、その信仰が義とみなされたと言っていますが、 どのようにしてその信仰が義とみなされたのでしょうか。今度はその信仰によって正しい義と認められるということは分かった。で、それはその誰に対して言われているんでしょうか。この幸いというのは信仰によって正しいと認められる。イエス・キリストを信じる信仰によって私の罪が許されて、罪が覆われて、神からその罪を認められない。そのような幸い、そのような幸せというのは誰に与えられるのかという話です。割礼のあるもの、つまりユダヤ人だけに与えられるものでしょうかって。それとも割礼のないもの、私たちのような異邦人にも与えられるものでしょうかって。アブラハムはその信仰が義とみなされたとあるけども、じゃあアブラハムはどのようにして、もしくは別訳を見てみると、いつっていうふうに訳しているのもありますね。いつその信仰が義、正しいと認められたのでしょうか。実節の後半読んでいます。ローマの4章です。ローマの4章の実節。どのようにしてその信仰が義とみなされたのでしょうか。割礼を受けてからでしょうか。まだ割礼を受けていない時にでしょうか。割礼を受けてからではなく、割礼を受けていない時にです。彼は割礼を受けていない時、信仰によって義と認められたことの証印として、割礼という印を受けたのです。それは彼が割礼を受けないままで信じて義と認められるすべての人の父となり、また割礼のある者の父となるためです。すなわち割礼を受けているだけではなく、私たちの父アブラハムが無割礼の時に持った信仰の足跡に従って歩む父となるためです。どのようにして、もしくはいつ彼がそのアブラハムの信仰が義とみなされたかというと、その割礼という、まあ、特にね、ユダヤ人たちがその、まだ律法は与えられてないですよ。アブラハムっていうのは、その、モーセに律法が与えられる前、400年くらい前に生きている人ですから。でもまあ、アブラハムに対してその割礼という、その、まあ、印は神からその時に与えられてるんですけど、それは、義と認められた証印として、割礼という印を受けたんだって。だから割礼を受けたという行いによって、義と認められたんではないって。私たちのクリスチャンでもそうですよ。バプテスマを受けたという行いによって神から義と認められたわけじゃないんですよ。バプテスマもそれはその証印でありその印なんですよ、私たちの。私たちがその心に割礼を受けたという、私ではなくて、私の行いではなくて、神の恵みによって、イエス・キリストの贖いによって私は正しいって認められたんですって。そのことを信じた印としてバプテスマを受けるんですよ。アブラハムの場合だと印として割礼を受けたんですよ。だから割礼を受けることによって義と認められたんじゃなくて、義と認められたから印として割礼を受けたんですよ。私たちもイエス・キリストを信じたから、イエス・キリストのその贖いを信じたのでバプテスマを受けたんですよ。だからアブラハムはその割礼のあるものの父だけではなくて、だからユダヤ人たちのその父だけじゃなくて、また割礼を受けて、受けた者のその父だけではなくて、無割礼の時に持った信仰の足跡に従って歩む者の父ともなったわけですよ。だから私たちの、まあその信仰の父というか、まあ創始者はイエス・キリストだし、父はお一人しかいないって。だからアブラハムを誇ってる人に対してそう言ってますからね。父はお一人しかいないって。だから、その誰に対しても、その、この人は私の父ですなんて、そうやって誇って私はこの人の系図の中にいるから私は大丈夫みたいな。そういうその文脈で、その、私のこの人は私の父なんだって、そういうふうな言い方をしてはいけないって言ってるんですよ。でもこれ全部神がお膳立てしてくださって、アブラハムから始めてくださったんですよ。だから私たちも、その無割礼の時に持ったアブラハムの信仰の足跡に従って歩む者として、アブラハムを、その、まあ、霊的なというか、そういう、あえてそういう言い方しますけど、その父になるわけですよ。だから肉的なイスラエルが全てイスラエルではなくて、それでその、信仰、無割礼の時に持って、アブラハムが持った信仰の足跡に従って歩む者の父ともなったわけだから、そこからイスラエルが始まるわけだから、信仰によって、イエス・キリストを信じた者の、信じる信仰によって義と認められた私たちも、そのイスラエルの中に加えてくださるわけですよ。13節。というのは、世界の相続人となる、 という約束がアブラハムに、あるいはまたその子孫に与えられたのは、律法によってではなく、信仰の義によったからです。だから、あなたを通して、その世界のすべての国民が、すべての人々が、国が、祝福されますっていう。その世界の相続人となる約束が、信仰の義によったって。アブラハムの行いだったらやばいですね。さっきもわかりましたけども。自分の奥さんのこと妹だって、二回も偽りましたね。アブラハムも 100% 正しい人じゃないんですよ、もちろん。ロトともうまくいかなかったし。まあ、ロト、アブラハムのその、しもべと、ロトのしもべと、そこら辺でいざこざを起こしてるんですけど。だからその、じゃあちょっと別に離れてくれって、せっかく親族なのに、そんないがみあったらまずいとか。イシュマエルとイサクのこともなかなか、その、うまくいかなかったですね。だから、アブラハムのその信仰に、あ、ごめんなさい。アブラハムの行いによってであれば、もうこの約束は破綻してますよ。アブラハムの時代で。でも、信仰の義によったって、彼のその行いは関係なく、神を信じるという、神が恵み深い方で、無割礼の時に、だ本当にその神を信じたという、神は恵み深い方だって、後でそのアブラハムの信仰が出てきますけど、その時にアブラハムはその正しいと認められたんですよ。14節、もし律法によるものが相続人であるとするなら、信仰は虚しくなり、約束は無効になってしまいます。で、律法によるものが相続人であるとすれば、だからつまり、律法が、を守るということ、ルールを守るということによって、その世界の相続人になる、その神の国を相続する、また義と認められるのであれば、信仰は虚しいって。別の言い方だと信仰は無意味だって。だってそうじゃないですか。イエス・キリストを信じる信仰が全くなかったとしても、ルールにすべてその乗っ取って、ルールを犯さないのであれば、義と認められるんだったら、イエス・キリストを信じる信仰なんて、そんななくたっていいじゃないですか。だから信仰は意味なくな、信仰が、無意味になるんですよ。信仰は虚しくなるんですよ。で、約束は無効になるって。その約束というのは信仰の義によるからね。律法は怒りを招くものであり、律法のないところには違反もありません。で、そもそもその、誰一人として、その、律法を守ることのできる人はいないわけだから。もう心の中で、思いの中のその時点で、神はその、私たちを罪に定、神がというかその、律法はね、私たちをその罪に定めるわけでしょ？他人のものを欲しがってはならないって。どうします？この現代に生きていて。他の人が持ってるのを見て、ああ、いいなって思ったら、はい、終わりなんですよ。それで罪なんですよ。腹を立てたり、怒ったりしたら、もうその時点で終わりなんですよ。そういう、その、律法によっては、誰一人として正しいって認められる人はいないでしょって。でも、律法のないところには違反もないって。だって、そうですよね。ルールがなければ何やっていいっていうふうになるわけだから。律法は怒りを招くものだって。つまりその律法があるがゆえに、自分の私のその神に対する違反というのが明らかになって、その違反のゆえに神に対してその、罪を犯してしまうこと、その罪のゆえに、神の怒りというのがその私に下ろうとするわけだから。律法は怒りを招くものなんですよ。私たちを義と認めるものではないんですよ。で、律法についてですけど、律法というのは決して悪いものではないんですよ。律法は清いもので、律法は完全ですよ。だってこれ神から全て出たんですもん。律法は清くて完全なんだけども、私たち人間が汚れていて不完全なんですよ。だから守ることができなかったんですよ。だから、その旧約、この律法を守ることによって正しいと認められるという、その約束が破棄されないといけなかったんですよ。そうじゃなくて、イエス・キリストを信じるという、神を信じるという、その信仰によって義と認められるという新しい契約、新約がキリストにあって、その打ち立てられる、成就する必要があったわけです。そのようなわけで、誰一人として律法によって正しいと認められる人がいないから、だから、世界の相続人となることは信仰によるんだって。 皆さん天国に行きたいですか？それとも地獄に行きたいですか？誰でも選べるんだったらどっちに行きますか？まあ、それは天国に行きますよね。行きたいですよね、そりゃ。じゃあそのために何をしますか？信じるんですよ。行いじゃないんですよ。もうこの一点ですよ。神の国に入るというものは。本当に深いところで私はこの私の罪というのを自覚して、この罪を神が許すために、本来神から怒りとしてその律法と照らし合わせてね、私にはその神の怒りを招く以外何者でもないものであった私に対して、神がその神の怒りを取り除くために、私のことを愛してくださっていて、私のことを恵もうとしてくださるがゆえに、イエス・キリストが十字架で私の身代わりとなって、その死んでくださったことによって、私の罪は全部そのイエス・キリストに負わされて、私は許されたんですよ、私の罪は。すべてですよ。それを信じるんですよ。信仰によるのです。行いとかじゃないんですよ。それは恵みによるためであり、こうして約束がすべての子孫に、すなわち、律法を持っている人々だけではなく、アブラハムの信仰に習う人々にも保証されるためなのです。私はあなたをあらゆる国の人々の父としたと書いてある通りに、アブラハムは私たちすべてのものの父なのです。このことは彼が信じた神、すなわち死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになる方の見前でそうなのです。神の国を相続するというのは、恵みの働きな、恵みによるんですよ。信仰によるんですよ。私たちがどれだけ正しく、清く正しく美しく、この地上を歩いたかではないんですよ。どれだけその私たちの不完全な歩みの中で、どれだけ私たちが苦しい中を通る中で、どれだけ私たちがもう絶望して、もう涙も出てこないぐらい苦しい状況の中で、私のことをあがなってくださったイエス・キリストを信じる、その信仰を保ったかどうかなんですよ。行いは、その信仰によってついてくるものなんですよ。行いがないということは、このイエス・キリストを信じるというその信仰が、まだはっきりしなかったり、また忘れてたり、ぼやけてたりするんですよ。ユダヤ人だけじゃなくて、異邦人にも、信仰によって、また神の恵みによって、この世界の相続人となる神の国を相続するということは保証されてるって。それは彼が信じ、アブラハムが信じた神、すなわち死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになる方の見前でそうなんだって。神が保証してくださってるんですよ。パウロでもなく、もちろん私の薄っぺらい言葉でもなく、神が保証してるって、そのことは。それを信じるかどうかなんですよ、私たちに。じゃあ、ここから先、18節から25節まで、アブラハムのこの信仰を見ていきたいんですけど、彼、アブラハムですね。アブラハムは望み得ない時に望みを抱いて信じました。それは、あなたの子孫はこのようになると言われてた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムは、信じて神に義と認められたとありましたね。で、それは、その、何を信じたかというと、いつ。その、彼は望み得ない時に望みを抱いて信じたって。普通じゃ考えられない状況の中で。普通じゃ考えられないことを信じたって。それで彼はその信仰によって義と認められ、その信仰によるその足跡を残してね。行いではなくて神を信じる信仰によって義と認められるんだということをそのアブラハムを通して神は示されたって。19節。アブラハムはおよそ100歳になって、自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることとを認めても、その信仰は弱りませんでした。イサク生まれてきた時、アブラハム100歳なんですよね。サラ90歳だったっけ？ 100歳で子供を産むって相当ですよ。これ、アダムとかイブとかが、ね、の、彼らみたいに900歳とか生きてないから。彼。サラのタイが死んでるって。だから例えば女性だったらもう生理も止まっていて、子供が生まれるはずのない、90歳が子供を産むって聞いたことあります？で、その夫は100歳。皆さんがお医者さんだとしてね、産婦人科の。で、皆さんの前に100歳のおじいちゃんと90歳のおばあちゃんが立ってるんですよ。私たち子供が欲しいって。どう言います？って。アブラハムとサラにイサクが与えられた時にはこのような状況だったんですよ。でもその信仰は弱らなかったって。で、彼らは、その、20年くらいでしたっけね。何も起こってないんですよ。その彼、そのアブラハムにイサクが与えられるっていうふうに、その約束があった時には、20年前なんですよ、生まれてくる。イサクが実際に与えられる。でももうその時に、私はもうこれ人間的にはもう限界を超えてて、これ無理ですって。でもその20年間与えられるまで、アブラハムはその信仰を弱らすことがなかったんですよ。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じたんですよ。20節。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことはせずって。いや、無理でしょうって。神はそう約束したけども、でも、その約束は、まあ嘘だろうと。そんな都合のいいことが起こるはずがない。疑わなかったって。途中、ハガルとか、イシュマエルが生まれてきますけど、ハガルを通してね。でもそれを通過してもですよ。その信仰は失わなかったんですよ。またその疑うことをしなかったんですよ、神の約束を。イエス・キリストを信じる信仰によって、神は私たちを正しいと認めるって。私たちがどんな愚かなことをしたとしても、もうあまりにも恥ずかしくて、自分でも嫌になるようなことをしてしまったとしても、神はそれを許すんですよ。だってそれが神の約束だから。アブラハムは不信仰によって神の約束を疑うようなことをしなかったんですよ。反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期したって。神に栄光を返すには信仰が必要です。アブラハムが神に栄光を返しているのは、まだその約束が成就する前ですよ。こんな私にこんな素晴らしい約束をくださる神は褒むべきかなって。神は素晴らしいわって。チャック・スミスさんの本に、まあ、自分のことをっていうふうに例題として言ってたんですけど、まあ、牧師としてやり始めてすぐの時に、その経済的にすごく困ってて、お金が全くなくて、で、どうしても払わないといけないお金が$416あったんですって。だいたい43,000円ぐらいかな。まあ、43,000円で言いましょうか。その方がわかりやすいから。で、それでもうこれどうしていいかわからない。自分に払うことできないって、この43,000円。で、祈ったんですって。で、まあ、その時に、まあ、なんとかなるかもしれないっていう、その信仰が、というか、まあ、それがあって。で、そしたら、その日のうちに、自分の友達から、今日、小切手を送ったからって、45,000円分の小切手を送ったからねって、受け取ってねって。で、それを聞いて、そのチャックさんは、もうキッチンに走っていって、それで、何も知らない奥さんの手を取って、ダンスしたんですって、嬉しくて。もう分かりますよね、状況はね。で、その42,000円の、そのお金を払うだけではなくて、そのディナーにも行けるって。もう嬉しくて喜んで、そのダンスしたって。でもその後に、チャックさんは、その神から語られたって。で、まだ小切手が届いてないのに、なんでそんなに喜んでられるんだって。いや、 だってその彼はすごく信用が置けるし、その彼がやるって言ったら必ずやる人だから、もう必ず彼が送るって言ったから、もう送ったと言ったんだったら、その必ず今日のうちに着くんですって。で、神は、へーって面白いこと言うねって。で、彼よりも先に私はあなたにその助けを与えるよって言ったのに、私が行った時には、そのダンスしなかったよねって。喜びもしなかったよねって。どっちの言葉を信頼するんだいって。私自身にたくさんの約束が聖書に与えられてるんですよ、聖書によって。でもなんと、不信仰なことか。ジャックさんはそのお金を受け取る前に、そのダンスしてね、喜んでるんですよ。私自身ももし神から約束が与えられたのであれば、あなたは義と認められてるって。神は決してあなたを離れずあなたを捨てないって。そしたらその約束を握って神に栄光を返せるはずなんですよ。その信仰によって。アブラハムはそうしたんですよ。チャックさんは私はできなかったって言ってました。私もできないですよ。できないことが多いですよ。でもその信仰を与えてほしいですよ。4番目に、今のが3番目ですけど、4番目に21節。神には約束されたことを成就する力があることを固く信じたって。神は約束を絶対に実現してくださるって。その力があるって。だから私のその肉体的な限界とか、人間的な限界とかそんなの関係ないって。神が約束したんであれば、これは必ず成就するって。状況とかも全く関係ないって。私の背景とか私の今までやってきたことがそれも全く関係ないって。神が約束したことは必ず神が成就するんだって。それは神が力があるからだって。それを固く信じたって。でも、もし私たちがその神という方のそのイメージを、私たちのその想像のその範疇、想像の産物としてね、神をその理解しているのであれば、私たちのこのリミットっていうか、その制限を超えてくるようなことが起こるときに、いとも簡単にその神への信頼っていうのが崩れ去るんですよ。神を知らなさすぎるんですよ。そういうときって。神には約束されたことを成就する力があると固く信じたって。これはもう開かなくていいですけど、イザヤの40章。15節。見よ、国々は手桶のひとしずく。はかりの上のゴミのようにみなされる。見よ、主は島々を細かい塵のように取り上げる。十二節には、誰が手のひらで水をはかり、手の幅で天を押しはかり、地の塵をマスに盛り、山を天秤ではかり、丘をはかりではかったのかって。だから神がこの世界をすべて作ったんだから、神よりも大きい方はいないでしょうって。その方、この方を正しく知っているのであれば、この方が約束されたことを実現する力があるに違いないということを信じれるはずなんですよ。アブラハムはその人間的な限界を見ても認めてもその信仰は弱らなかったんですよ。不信仰によって神の約束を疑うようなこともしなかったし、逆に神を信頼して神に栄光を返したんですよ。そして神には約束されたことを成就する力があるということを固く信じたんですよ。22節。だからこそそれが神の義とみなされたのですって。100歳のおじいちゃんと90歳のおばあちゃんが皆さんの前に来て私たち子供が欲しいんですって。子供を産みたいんですって。そしたらどうしますかって言った時に、へへってなりますよね。それは私も含めてそうですよ。それと同じぐらいのことなんですよ。私たちが神によって正しいって認められることは。それぐらい起こり得ないことなんですよ。私たちの理解には、では、絶対に起こり得ないことが起こってるんですよ。私たちのこの、魂に。私が神によって義と認められるということは、アブラハムとサラに、アブラハムが100歳になって、サラの胎が死んでいるそのような状況で、約束の男の子が生まれてくるぐらい不可能なことなんですよ。人間的には。だ少しは、私はその神に義と認められる、その、なんかね、チャンスがあるとか、資格があるとかっていうふうに思ってるんだったら、アブラハムとサラのこと、またイサクがどのような時に生まれてきたかっていうことを思い起こすといいですよ。あり得ないんですよ。 私が神に正しいって認められることなんかありえないんですよ。ありえなかったんですよ。ありえないというか、ありえなかったんですよ。でもそれを神の恵みによって、イエス・キリストの贖いによって、あり得るようにしてくださったんですよ。しかも 100% の神の義というのが、私に、イエス・キリストを信じるすべてのものに与えられてるんですよ。23節、しかし彼の義とみなされたと書いてあるのは、ただ彼のためだけでなく、また私たちのためです。すなわち私たちの主イエスを死者の中から蘇らせた方を信じる私たちも、その信仰を義とみなされるのです。主イエスは私たちの罪のために死に渡される。まあこれはわかりますね。私たちの罪をね、全部負って、私たちの罪を贖うために死んでくださいましたよ。葬られて黄泉に下ってくださいましたよ。三日目は。で、私たちが義と認められるために蘇られたって。なぜ神はイエス・キリストを蘇らせたのでしょうか。だって贖い城で、その代価なのに、それが支払われて、で、それを蘇らせたら、なんか、お金払ってまたそのお金も持って帰ってきたみたいな感じになりません？なんで神はイエス・キリストを蘇らせたんですか？もしくは蘇らせることを良しとされたんですか？ご自分が蘇らせること。神は義なる方だから、そんな、その、変なことをなさらないですよね。イエス・キリストが蘇らされたのは、父である神が、イエス・キリストのその贖いの生贄を見て、もうこれで十分だって。これで完了したって。もうすべての人の、イエス・キリストを信じるすべての人の罪がこれによって許されたって。その救いの技、贖いの技はもうおしまい。ここで終わったって、神が受け入れたからですよ。それ受け入れてないんであれば、イエス・キリストはまだその死んだままですよ。でも受け入れたんですよ、神が。はい、終わりましたって。なので、蘇らされたわけですよ。だからイエス・キリストが蘇ったということは、神がイエス・キリストのその贖いの技というのを完了したことを反抗したようなもんですよ。OK って。ということは、このイエス・キリストを信じる信仰を持っている私たちが義と認められるということは、それはその神によって保証されてるんですよ。私たちが義と認められるために蘇られたんですよ。アブラハムは神を信じて義と認められました。私たちもイエス・キリストを信じて義と認められてるんですよ。あとはこの信仰を私たち最後まで保つ必要があるんですよ。神の国を相続するために。どれだけ働くかとか、どれだけ奉仕するかとか、どれだけ何かするかとか、それは全く別次元の話なんですよ。本当の意味でこんなに私は神から愛されて良くされて恵みを与えられて私は義と認められたって万歳ってイエス・キリストにあって万歳って心から言えるのであればその応答として行いがついてくるんですよ。なんとか行いをしなきゃっていう風にしてると苦しいですよ。ずーっと苦しいですよ。でもなんとかしてこの自分のこの罪が本当に許されて神から正しいって認められたんだというところに、その気がつくことが先ですよ。その点がなんか曇っているのであれば、本当に神がその曇りをきれいにしてくださいますように、覆いを取り除いてくださいますように。で、また本当にその、なんか、こなれちゃってクリスチャンであることが、その神の愛の大きさとか、神の恵みとか、この福音とか、これがなんかあやふやになっているであれば、それをまた思い起こさせてくださいますように。救いの喜びを私たちに返してくださいますように、神が。でも日々、私たち神に従えない瞬間ってあるので、そのたんびに、ああ、本当に私を許されるのかって、そのことを、その、確認することができるんですよ。毎日のその生活の中で、悔い改めながら。それも含まれますよ。一度もアブラハムが、その、信仰が弱くなったとか、疑わなかったとは私は思いません。でもその、この、アップダウンを繰り返しながら、その信仰を保ったんですよ。ある時は悔い改めただろうし、ある時は励まされただろうし、そうやって保つんですよ。追求し続けるんですよ。そして最終的に不信仰によって、神の約束を疑わなかったって。神に栄光を返したって。 信仰を弱まなかったって。神にはその約束されたことを成就する力があるんだということを固く信じたって。そう見なされて、その信仰を保っていけたら、私たちは漏れなく、神の国を相続することができるんですよ。100% 正しいっていう、ハンコが押されてるから。祈ります。天の父さん、あなたのこの大きな恵みをありがとうございます。信仰によって、私を、あなたが正しいと認めてくださったこと、本当にありがとうございます。私がそんなあなたからの義を受ける資格は全くないわけだし、またこんなことが私に、またその、私に起こることは、もう全くの不可能なことで、あり得ないことであったにもかかわらず、あなたの恵みによって、あなたの憐れみによって、またあなたの愛によって、それをあり得るものとしてくださったこと、それを福音としてくださったこと、本当にありがとうございますよ。どうかこの、シンプルですけども、シンプルがゆえになんか混乱してきてしまうようなこともありますが、どうぞ本当にこのシンプルな素朴にイエス・キリストが私の罪のためにあがないとなって死んでくださって、私の罪をすべて負ってくださったということ。そのことを信じる信仰によって私はその罪が許されて、あなたから正しいと義と認められるということを、このことを本当にすっきりはっきり保っていることができますように、どうぞ助けてください。お願いします。複雑なことを考えてしまっているのであれば、それをどうぞ、もっともっとそのシンプルに、あなたのその福音の真髄を信じることができますように、信仰を与えてください。どうかそのクリアな、明確にあなたのその福音を私にもっともっと教えてください。示してくださいでしょう。お願いします。本当にこの福音に留まり続けられますように、信仰によって義と認められるんだって、ここに留まり続けられますように、お助けください。イエス・キリストの御名によって感謝して祈ります。アメン。